ビング、リンパを流すと人生が変わる。
株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いします。
インタビューアーを務めますズッピーこと逗子秀次です。長谷川先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ですね、今回またもやゲストをお迎えしてるんですよね。前回に引き続きまして、はい、料理研究家という表現でいいんでしょうか、鈴木真澄先生です。改めましてよろしくお願いいたします。
パチパチ、
よろしくお願いいたします。
はい、前回長谷川先生とそしてリンパのとの出会いということをねお伺いしたわけなんですけれども、そしてベトナム料理で長谷川先生と何か根っこが一緒だぞっていうのがお互いまたなんていうんですかね、化学反応を起こしてという話だったんですけれども、そんな中ベトナム料理その本職についてもちょっとお伺いしたいなという今回なんですけれども、
はい、
ベトナム料理とはどんな出会いだったんですか？
そうですね、ベトナム料理との出会いは、私が、当時、もう二十数年前ですね、私大好きだった料理研究家の先生がいまして、はい、でその先生が、ベトナム料理の本をお出しになって、それを見てベトナムってどういう国なんだろう、実際その料理を食べてみたいっていう思いから、はい、ベトナム料理1週間体験ツアーっていうのに参加をして、
はい、
で当時ベトナムのホーチミンの婦人会館で、ベトナム料理を教えている現地の先生にお料理を1週間教わって、
はい、
で、帰ってくるっていうツアーだったんですが、その日本人の料理研究家の先生の本を握りしめて、で現地の先生にこれを習いたい、うん、あれを習いたいっていうリクエストで教えていただいたんですけども、うん、
はい、
の1週間旅が終わって日本に帰ってきた時にもう自分にとってはもうベトナム料理しかないっていうふうにこう思ってしまって、
はいはい、
勤めていた会社を、辞めて、ベトナムに留学に行ったんですね。
あ、ベトナム料理なんですね、はい、なんかのイメージとしては、まあ、エスニックな雰囲気でなんでしょうかね、なんか大きく言うとね、私生春巻きってあれベトナムですかね、
ですね、
あれ大好きですね、はい、体にすごく良さそうで、
はい、
ね、中にサラダとかサラダロールなんて言いますけれどもね、あれは非常に体に良さそうだなって思った、そんな印象があるんですけれども、具体的には、ね、先生我々が知ってるベトナム料理って何か有名なのはどんな料理があります？
そうですね、日本においてはやっぱりライスヌードルのフォーとか、
あーフォーだ、
はい、今おっしゃった生春巻きとか、
うん、
あとはバインミーっていうバケットサンドが、まあ、日本においては有名なんですけれども、ベトナム現地ではご飯に合うおかずですね、日本だと肉じゃがとか角煮とか、
うん、
それがお醤油ではなくベトナムで一番使われる魚醤のヌクマムで作ったり、
はい、
本当はご飯に合うおかずとかもあんまり、うん、日本では馴染みがないんですけれども、
うん、
日本人にもこう親しみやすいお料理が、はい、たくさんあります。
ああ、そうなんですね、うん、なんとなくイメージはあるんですけども、その材質とかやっぱ体に日本料理とまた違う、アメリカのヨーロッパの料理とも違うっていうのはやっぱ素材とかなんでしょうかね、これベトナムのものって。
そうですね、 やはり気候も日本と違うんですが、まあ、同じ、まあ、アジアというか、
はい、
になるので米を主食にしていますので日本と同じ、うん、
はい、
もう米に合うおかずですとか、
うん、
あと米を加工したライスヌードルとかライスペーパーとか、うん、それ以外にも、うん、ブンっていう麺ですとかフーティーという米からできた加工品のヌードルもたくさんあるんですね、
うん、はい、うん、 やっぱりフォーっていうイメージがありますよね。あれ、お米なんですね、もともと
そうで
ね。
すね。ヌードルのは、原料は、グルテンフリーで、お米からできた。
あ、そっか、小麦と違って、やっぱりグルテンフリーだからいいぞっていう部分もあるわけですね、きっとね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
リンパはデトックスなので、本当にベトナム料理が私もすごくいいなって思ってるのは、ハーブで、こう、前回ね、お話、前々回ですかね、お話しさせていただいたと思うんですけれども、葉っぱから来る体の浄化であるとか、あといろいろなその調味料も発酵のものをすごく使っていて、もうインパデトックスにはもうぴったりな食材なんですね。なので、ベトナム料理屋さんの上にサロン作りたいなと思っているぐらい、ぴったりな組み合わせなんですよ。
なるほどね。そうですか。長谷川先生、やっぱリンパを流すっていうことに気づき始めて、それをやったらどんどん良くなっていくけど、その根っこはやっぱ食生活にあるからっていう部分で位
そう
置し
なん
て
で
たっ
す。
ていうことですね。
国光先生、前回いらしていただいた先生
は
に、こうやってミネラルって思ってたじゃないですか。で、お会いしたんですけど、私もベトナム料理はそういう意味もあって、あとお味も大好きなので、ベトナム料理いいなとか、フォー大好きって思って、あちこち食べとかはしていたんです。なので、本当に先生いらっしゃった時に、おー、ベトナム料理に来ましたっていう、そういう感じ。
結びついていきますもんね。その特に体に入るものっていうのは直結していきますよね。その中でなるほどベトナム料理だということなんですね。で、やっぱり鈴木先生もそのベトナム料理は体にいいんだぞっていう部分が、この広めたいっていう部分につながってるんですか？
そうですね。ベトナム料理の肝になる、お魚と塩を合わせて発酵させた、ヌクムっていう魚醤があるんですけども、
あ、
こちら
ヌク
も、
ム、
発酵食品なんですね。
あ、そうなんですね。ヌクマムマイスターって、私ね、この前紹介させていただいたんですけれども、ヌクマムのことをお伺いしたかったんですよ。そういう魚醤なんですか？
魚醤なんですね。これがないと、ベトナム料理は作れないっていう、重要な調味料になり
あ、日本に当たるお醤油的な存在ということですね。
ます。そうですね、お醤油や味噌みたいな存在になります。
そうなんだ。なるほど。その良さなんかもね、ちょっといろいろと、またもう次回もお話しいただきましょうかね、いろいろね。
ありがとうございます。
わ、
お願いします。
かりました。ヌクマム、これはちょっと興味深いですね。まあ、発酵食品との長谷川先生、体にはいいっていうことなんですよね、いろいろお伺いしてると。
そうですね、いろんな作用がありますけど、やっぱりその腸を整えるという意味で、あと浄化ということでは、もう腸から人間始まってますので、そこにダイレクトに行く、きれいにすると、もうそしてお米使ってても、ベトナム料理しかね、ないですね、こんなに何拍子も揃ってるのって、
あ、
すご
そうい なんで
日
すね。
本
そ
料
こまでなんです
理
ね。
にぴったりです。
わかりました。ますます楽しみになってまいりました。じゃあまた次回もちょっと深く突っ込んだところをお伺いする回にしていきましょうか。
はい、よろしくお願いし
はい、
ます。
ありがとうございます。今回もね、ゲストにお越しいただきました、ベトナム料理研究家、鈴木ますみ先生にお越しいただきました。次回もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。